はい、皆さんこんにちは。本日ですね、島に戻っているところです。今フェリーの中ですね。月に一度の月に帰る日ということで、戻りながらちょっと自分の思考の整理をしたので、シェアしていきたいなと思います。すごい、ちなみに余談なんですけど、今日ですね、沖縄ではシーミーと言われる墓参りの行事というか文化がありまして、清明祭とかっていうのが多分もともとの語源なのかな、安倍の生命の生命っていう感じで清明祭っていう風に言うんですけど、うちの島はですね、なんかこの琉球王朝のこう始まりになった王様が、もともと住んでた場所とか出身の島っていう風に言われてて、でそこからこのお墓参りシーミーっていうんですけど、このシーミーの一番最初に執り行われる、なんかこう空寺公のことで声明とかで空寺シーミーっていう風に言うんですけど、この空寺シーミーが行わうちの島でですね、沖縄の中で一番最初に行われる声明祭っていうのがここの島で行われて、でそこからこの沖縄の本島ですね全体にこの声明祭シーミーっていうのがこう行われる、そういうなんかこう島の人はね、由緒正しきみたいな風に言いますけど、そういう場所であります。なのでうちの島はですね、沖縄の中でも多分最もこの清明祭が早く行われる島かなという風に思います。で私もうちのおじいちゃんがここにお墓があるので、ちょっとねまだ会ってないんですけど、ばあちゃんが島に来ているはずです。でちょっと合流して私もお墓参り行ってこようかなと思ってるんですけど、ということで今日はですね、お墓参りに来ている人たちがたくさんフェリーに乗ってるなっていう感じで、今日はそんな中で、音声収録してまいりたいと思います。はい、今日はですね、自分にないものを数えるよりも今あるもので進んでいこうという話をちょっとしていきたいなと思います。で私が今この置かれている環境で、自分にできることとか自分が持っているカードって何かなっていうのを考えてみたので、ちょっとそこの辺をね話していきたいなと思います。でいろいろ人と比べることってありますよね。私よく音声配信を聞いているんですけど、音声配信だけじゃなくていろんな人の情報を取り入れて、この人すごいなって思う人をどんどんこう真似していきたいなっていうのがあるんですけど、そういう方を聞いてるとね、すごく素敵だなって思うんですよね。で自分で仕事を作っていたり、発信にも軸があったり、な考え方も整理されたりしていて、私は純粋に尊敬するというか憧れることが多いんですよね。で、こういう人たちみたいになりたいなっていうふうに思って、じゃあどういうこの背景があって今に至ったのかみたいな、その背景をなんか少しずつ知っていくと、そういう人たちって自分とは全く違う土台を持っているんだなっていうふうに感じることが多いです。でよく女性でね、例えばこの起業家さんっていうか、私と同世代というか、自分より上でも下でもこれぐらいの年齢で、ご自身で何かを経営されてる方とかっていう方の配信をよく聞くんですけど、そういう方って話聞いてるとですね、よくよく聞いてると、なんか親が経営者だったり、なんか小さい頃からそういう空気を見て育っていたりとか、なんかそういうのがあるなって気がついたんですよね。なんか割とみんな親御さん経営者さんだなみたいな気がつけばですね。で、それだけで全部が決まるわけじゃないと思うんですけど、なんかやっぱりその最初からこう見えてる景色が違ったんだなって、育った背景がだいぶ違うんだろうなっていうふうに感じます。でそういうのを感じた時に、一瞬ひがむ気持ちというか、なんかそもそもなんか土台が違うんじゃんみたいに思ってしまうことがあるんですけど、でも結局、そこで私にはないんだなというか、自分にはそのカードは持ってないなっていう風に、そこで終わったとしても現実は変わらないんですよね。でなので最近は自分にないものを数えるんじゃなくて、自分にあるものをちゃんと見て、それを有効に使っていこうっていう風に考えるようになりました。これね、パラリンピックの標語かなんかで、なんかその自分が失ったものに目を向けるんじゃなくて、自分が今あるものにこう 目を向けて、まあ、その能力を最大限発揮しようみたいな、そんな感じの標語があるんですよ。ちょっと忘れましたけど、どんな言葉だったかは。でもそれ私すごくいいなと思ってて、なんか自分にないもので、まあ、あれがあったらよかったのにとかってひがむんじゃなくて、あのまあ例えばね、その足を失ってしまった人は足はなくなってしまったけど自分には手があると、なんかその自分の手の能力を最大限生かして、この車椅子でねバスケットやったりとかっていう風にされて活躍されてるのを見ると、なんかやっぱこの自分にあるもので何ができるかっていう風に考えるしかないんだなって。だって失ったものはもうどうしようもないというか、自分にないものはないので、なので自分にあるものをどうやって使っていけばいいのかなっていう風に考えるのがいいかなって思います。で例えばなんですけど、あの私の場合はですね、親がすごくあのなんていうんですかね、段取りが悪いというか、あんまり気が使えないタイプっていうか、なんかそのお金の管理とかも全然得意な方ではないんですよ。でさっきね、その自分がよく聞いてるあの音声配信の人の親御さんが経営者さんだったりっていうのを、まあ、聞いたっていうふうに言ったんですけど、まあ、うちの親は結構対照的で、全くですね、なんかそういう経営とかそういうことは、まあ、できないというか、まあ、ずっとサラリーマンだったり何かしらあの雇われて勤めてきたっていうタイプの人たちですね。で、まあ、正直ですね、あの私自身も振り回されることもありますし、もう少しね計画的に動いてくれたらいいのになって思うこともあります。で実際ですね、あの今回もあの民泊の手伝い、民泊というか私が今古民家再生している中で、あのちょっとリフォームしているので、もしあの来れるんだったらあの誰か来てほしいっていうことで家族のグループラインに投げたんですよね。でそしたら、まあ、最初はあの来れないっていうふうに断られたんですよ。でまあしょうがないねと、まあそれぞれ都合あるし、あの、まあ、来れたらでいいからっていうふうに言ってたので、まあじゃあしょうがないねっていうふうに言っていったんです。でそしたらですね、まあ、あの突然昨日電話がかかってきて、あの急にあの、まる日に行くわみたいな、3日後ぐらいですかねに行くわと、もう飛行機も取ったよみたいな感じであの連絡が来まして、うん、でまあちょっと私はそれでイラッとしたわけですね。でまあ私は、まあ、手伝ってもらえるんだったらもちろんありがたいなと思ってたんですけど、そんな急に来られてもあの準備ができないというか、あの事前にやっておいてほしいと思うことはそれなりに準備が必要でしたし、自分自身のですね予定もちょっとスケジュール空けてなかったので、そんな急に来られてもみたいな感じでちょっとイラッとはしたんですよ。まあ、もちろんですね、その手伝ってくれる気持ちはありがたいですよね、とっても。でもあのこちらの段取りを無視して急に来られても、まあ、ありがたいというだけではやっぱ済まないんですね。でまあだったので、まあ、急遽ですね、私昨日夜急いで便器をちょっとネットで注文して、あと親がね泊まる布団がちょっとないので布団をちょっと取りに行ったりとかですね、ちょっとバタバタして準備をあのしております。で、まあ、まあ改めて思ったのはですね、まあ、自分でそのコントロールできない人というか、まあ、親はそういう段取りが組めない人なので、まあ、最初からあんまり戦力としては数えすぎない方がいいのかなっていうふうに思いました。まあちょっと冷たい言い方に聞こえるかなと思うんですけど、まあ期待しすぎると自分自身が苦しくなるので、まあ来てくれたらありがたいな、ラッキーだなっていう、まあそれぐらい、あの、期待はせずに、もし戦力になってくれたらありがたいっていう、まあそれぐらいがいいのかなっていうふうに思います。でもその一方でですね、まあ今日この車運転しながら思ったんですけど、まあそんな親だからこそ、私はこうもらえてるものもあるなっていうふうに思います。であのうちの父親はですね、もともと DIY がすごく好きで、あのものづくりが好きな人なんですね。で結構子供の頃からうちの父親が作った、日曜大工で作ったあの家具っていうのが、まあ、うちの中には溢れてて、あのほとんどですね家の中の家具っていうのは父が作ったものだったかなと思います。二段ベッドとかそのキッチンのカウンターとか父が作ってましたね。で母方の方はですね、母はその沖縄の人で、今私がこの向かっている島っていうのがこの母の方のルーツの、あのその母のルーツの延長線上にある島で、今はこの島で私はこう民泊をしたりですとか、あの祖先の家だった、まあ、家をですね安く買い取ってあの賃貸にしたりとかっていうのをしてるんですよ。で、まあ、これはやっぱその母の遅延があったからっていうのがありまして、まあ、全く何もないところからだったら、まあ、こういうことはできなかったんじゃないかなと思うんですね。もし母にね、その沖縄のルーツがなくて、あの、で、そこから、そういった状態、ゼロからの状態で自分がこうやって ビジネスを始めるというのは多分無理だったと思うんです。でなので結局その、まあ、うちの親はね、その他の配信者さんとかその他の経営者さんが言ってるそういう親御さんたちみたいに経営者さんとかそん なんか段取りができてあの、ね、素敵な親御さんとはちょっと違うかもしれないけど、でもうちはうちでそのなんていうんですかね、あの私にとっては、まあ、ありがたい要素というか、まあ言ってしまえば使えるカードっていうんですかね、そういうものが、まあ、あるんだなっていうふうに思いました。で、今ですね民泊の準備を進めていて、まあこれはちょっとあの民泊をねする人に参考になるかなと思うあのシェアなんですけど、今回あの島に戻っていくのはあのいつものねこの島でやってる仕事もあのしに行くっていうのもあるんですけど、まあ民泊のことをちょっと整えようかなっていうのもあって今回行くんですね。で、まあ、今日夕方ちょっと民泊のお掃除を手伝ってくれる人たちとちょっとミーティングみたいな感じでちょっとあのうちでね集合してお茶する予定なんですけど、あの料金の設定ですね、あのお掃除の料金の設定をちょっと話し合っていきたいなというふうに思います。で今のところですね掃除1回につき4000円でお願いしますねっていうふうに最初お伝えしてたんですよ。でも実際に民泊稼働してみたらですね、あの準備をする人が泊まる前にシーツのセッティングとか布団のセッティングとか準備をする人と、民泊終わった宿泊が終わった後にこのシーツ剥がして部屋の掃除をしたりする人、その人があの別々になる可能性があるなっていうのが見えてきたんですね。でなると1回4000円っていう風にその全部まとめてしまうとちょっと不公平感が出るんですよね。でなので洗濯して干してくれた人とあの洗濯を、取り込んで、予約前にですね宿泊者が来る前にシーツをセッティングしてくれる人をちょっと別々で料金をお支払いするのがいいのかなというふうに思います。ちょっと、まあ、今まとめて4000円みたいな感じにしてるので、まあ、干すところ掃除とかやってくれた人に2500円で、掃除前のセッティングは1500円みたいな感じで分けた方がいいのかなというふうに思います。でこれはねやっぱあの実際に民泊回してみないとわからないことだったので、まあ、回してみてあやっぱりこうした方がいいなっていうふうに整えていくのはすごい大事だなっていうふうに思いますね。でシーツの数がね多ければもっと大量に自分がそうやってシーツ持ってればあの いちいちその一回一回やらずにあの掃除をした時点で次のあの布団のセッティングまでしてもらえれば毎回こう来てもらう必要はないのかなと思うんですけど、まあ、今はちょっとそんなに数がないっていうのと、まあ、そこまで頻繁にお客さんが入ってるわけじゃないので、まあ、ちょっとつどつどやっていくっていう形で、まあ、まずはやってみようかなっていうふうに思います。はい、まあそんな感じでですね今日の、まあ、まとめというか、まあ、ちょっと話がなんか2つぐらいちょっと分散しましたけど、まあないものを見て自分にはこれがないからとかっていうんじゃなくて、まあ、自分に今あるものをもうフルで使っていく、今自分が持っているカードをあの使って自分には何があるのかなっていうのを使って、まあ、本当によフルでもよりよくそれを使っていくのがなんか本当にその人の手腕の見せ所というかなんかそういうことなのかなっていうふうに思いました。はい、というわけで、まあ、もしですね、なんかこう他の人がね持ってるものに対して自分はないからみたいになんか思ってしまう人が、まあ、いたとしたらですね、で自分に持ってるもの、自分が今あるものっていうのを棚卸ししてみるのもいいのかなというふうに思います。意外とですね、自分では当たり前だと思っているものとか、なんかカードだと思ってないもの、そういうのが自分の使えるカード戦力になったりするので。なんか自分に今あるものに目を向けるっていうのはすごくいいのかなっていうふうに思います。はい、ということで、本日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ではまた。